コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
なんかあったかな。
いや久しぶりじゃん。
久しぶりですね。なんかこう収録がね、実は久しぶりで、
いやなんかめっちゃ楽しみで、はい、今日ワクワクしてて、
喋りたいことが
喋りたいことが
押したい、
ね、山ほどあるんで、ねえ、
ネタがね。
いや、ということで中村ちゃん元気だった、は
い、いや元気です。やっぱもう暑いのがちょっとなくなって、ちょっとなんか外にこう出れるようになったというか、活動できるようになった
もうさ、はい、朝起きた時の暑さが違うよね。
そうですよね。
あと夜来た時の寒さと、
はい、そうなんですよ。でちょっと虫泣き始め
た、泣き始めた、
はい、
いや俺ちょっと思ったんだけど、最近真夏セミ鳴かないよね。
鳴かないですね。
だって普通さ4月頃からミミミミミミとかジジジジジ言うじゃない。ないでしょ。
ないです。
多分暑すぎてセミ孵化できないんじゃないかって。
ああなるほど。
だから俺は35度以上の場所はセミは生きれないんじゃないか説が俺の中であるんだよね。静岡にだからこの前9月で泣いてたもん。
うん、ちょっと遅れてですね。
だから生き延びたやつ、孵化のタイミングを暑すぎて失ったけど生き延びたやつがあれ9月でこう孵化して出てきたんじゃないか説があるんだよ。
だとしたらだいぶセミピンチですよね。
セミ。もう一つ、蚊も少なくない？
いやそうなんですよ。それは僕すごい思ってて、
いやあんまりない
ね。ないんですよ。
俺蚊とセミは一緒だと思う。暑すぎて孵化できない。
だから蚊は夜とか夕方だったらすごい活動的なんですよ。
そう、ね、そう。だから暑すぎてかえってそうあの生き物にも影響を与えてるんじゃないか説が俺の中にはまっことしやと思うんですよね。まあ何の裏付けもないです。いつものように噛んでいくけどあるんですけど、私的にはそんなような感じで生きてます。何か皆さん情報が、はい、科学的な情報がありましたらぜひメッセージをいただければというふうに思っておりますが、大阪でですね本社を構える株式会社イラタでミュージシャン、ラジオパーソナリティ、いろんなことをやりながら生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオでございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO。
株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード愛楽。それでは皆さんお持ちかねの今週の喜怒哀楽でございます。
はい、
どなたか行きたい方はいらっしゃいませんでしょうか。
ちょっと聞いてもらっていいですか。
あ、聞こう。
ちょっと聞いてもらっていいですか。マジで
聞きたい今日はどれなんですか、中町ちゃん。
私中町、今週は愛ですね。
愛
です
。
悲しい、
久しぶりに会ったのに愛から入る
んです
ね。
そうなんです。
悲しい。何だったんでしょうか。
2週間前の話なんですけどね、
はい、
1週間のうちに車2回ぶつけました、
それは愛だわ。相当愛だわ。
すっげえへこんでます今。
え、なんで。
いやもうね、なんでかわからないんですよね。家のまあちょっとこう駐車場のなんですかね、こう柵みたいなとこに、うん、同じとこに2回ぶつけたんですけど。
マジで。
そうなんですよ。最近ちょっと車変わったので。
え、変えたばっかり。
そうです、変えたばっかりですよ。
大きくなったの。
大きくなりました。
あー、そう、車幅感覚かな。
感覚が全然わかんなくて、はい、前がやっぱちょっとちっちゃめの車で、次ちょっともうファミリータイプの大きいものになっちゃって、もう全然感覚わからないし。
え、じゃあ自爆？
自爆です。
あ、じゃあ
もう2回とも同じ自爆しました。はい。
あ、じゃあでもある意味で他人を傷つけてないから
ではないです、はい、
いいんだよね、
はい、他人も私もあの怪我はなくなので、うん、まあ、ある意味では、まあ、この程度でよかったなとも言えるんですけど、
うん、
1週間に2回ですよ。
それはへこむわ。
何してんねん俺と。学べよと。
それは仕方ないね。
一個言い訳すると、最近の車ってすごい多機能多すぎるんですよ。
うん、
いろんな機能ついてて、こうちょっと危ないぞってなったらピーピーって言ってこう警報鳴るんですよね。
わかる、はいはいはい、なります
ね。右前危ないぞとか、うん、左前危ないぞとかなって、
うんうん、
ちょっと家の前の道が狭いんで、うち、
うん、
はい、もう普通に運転してるだけでもピーピーピーピーいろんなとこで鳴るんですよ。
うん、
もうそれで僕パニックなっちゃって。
あ、
はい、
あのね、わかるのが、この前レンタカー北海道で行ったから乗ったんですよ、
はいはい、
久しぶりに、はい、そしたらね、サイドブレーキが自動でかかるんだ
よね。そうですね、今そうなんですね。
でかけたり解除したり、かけたり解除したり、わけが分かんなくて、なんか、どっちすりゃいいよみたいな、とか、自動に解除されるから、あれみたいな、またかけたりして解除、かけたり、その繰り返しで、大変なこと、もう今、全然違うの、車が前と。
そうなんですよ、僕もエンジンすらかけれなかったですけどね。
あ、分かる、場所分かんない、ボタンの場所。
場所とか、なんか2回押さなあかん、
ね。あかん、すごい場所なんだよね、しかも。
わかんない
です。あれだからさ、車買った時にちゃんと聞かなきゃなんだよね。
そうですね、はい、いや車が悪いんちゃうかな。僕は悪いないと思う。
はい、中村さん、それはちゃうと思う。
あれ？
それはちゃうと思う。
やっぱ自分悪いですか。
いやだからね、俺もそのレターが借りて、
はい、
で、あの、扱い方はご存知ですか。あ、もちろんもちろん大丈夫ですって言って、ドア閉めてからパニック。もうナビもさ設定できないのよ。
そうですよ、ね、
でいじってると変なとこ入っちゃって、もうな、抜けて帰ってこれないよ。なんかあの、なんかそういうあるじゃん、迷路、迷いの迷路入っちゃったみたいな、はいはい、出てこれなくなっちゃって。あれ普通戻るとかあるじゃん、
はい、
戻るとかのボタンもないとこ行っちゃって、どうすりゃいいんだ俺は。電源切るかって、またエンジン消してで、またつけて、また解除したり、解除したり、解除したり、入れたり、解除したり、大変だったけど、そうなんだね。
そうなんですよ、
最近の車はね、難しいんですよ。ただ、びっくりしたのはね、運転手ちょっと考え事してて、信号で止まってて、前の車行ったら、前の車を注意してください、もう進めってこと。
そうなんですよ、はい、
とか、ちょっとブレて線路に乗るもんなら注意されるでしょ。怒られっぱなし。
そうなんですよ。
運転中ずっと怒られっぱなし。あれ変な話だけど、 M の人にとっては最高かもしれない。
M すごい言われますからね。
すごい言われる。すごい。ただね、あの、いい運転すると最後目的地着いた時に、はい、あの理想的な、
あ、ね、
あの燃費でしたみたいに最後褒められて
くれますからね。
別に嬉しくないんだけど、全然嬉しくないんだけど。あ、でも、いや、じゃあもうあれでしょ、修理代かかったでしょ。
もうだいぶかかりますね。
あ、はい、奥さんの反応どうだったの。
いや、もうそれが悲しくて。一回目優しかったんですよ。いや、そうね、分からんよねみたいな。
あ、
その2日後に会った時は、もうなんかやっぱちょっと口聞いてくんなかったですね。
あ、それ何、直してからやったの、それとも直す前。
直す前なんで。
まだよかった。
そうなんです、そうなんです。で、同じ場所なんで、
まだ割安だね、修理代が。
まだ、はい。
一個ずつは高いよ。
そうですね、別の場所だとしんどいですけど、まあ、2回目がだいぶえぐっちゃったんで。ドア取り替えレベル。
うわぁ。
取り替えレベル、
はい、
それは痛いわ。
本当です、本当痛いです。
こんちょっと慰めたいけどね、は
い、クラウドファンディングしていいですか。
仲間地家の車のドアを交換する。
クラウドファンディング、
クラウド、どんくらい集まるかな。ただね、クラウドファンディング業者がそれを認めてくれる
かどうか、確かに
微妙な
ところ。誰の賛同も得れない気がする。
ねえ、それは愛だわ。ちょっと、はい、 ちょっと悲しい曲だけど、ちょっと飲んでください。
ありがとうございます。いや、聞いてもらえてよかったです。ちょっとすっきりしました。まあそんなこともありますと、
うん、
あるよと、
あるよと、ね、ある絶対ある、うん、人生ね、ね、いろいろあります、
重なりますね。
ということで、あの皆さん、あの、車ぶつけた人あんまり気落ちせずにね、あの1週間2回やられてる方もいるので、
そうです、
これを励みに、生きてほしいなと、
はい、
はい、思います。はい、はい、ということで、今週の仲間ちゃんに聞いてみたじゃないや、今週の喜怒哀楽でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。
中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。今日は瀬川ちどんなことを聞いてみましょうか。
はい、9月なんですけども、あの愛知県の、豊明市というところで、一つのちょっと珍しいといいますか条例案が、通っておりまして、うん、それが1日2時間以内のスマホと、うん、まあ、1日2時間以内を目安にしたスマートフォンの使用ということで、うん、まあ、少しネットニュースの方では話題になっていたんですけども、もともとその、原因といいますしましては、不登校の方がやはりこうスマホを過剰に利用することで昼夜逆転してしまう生活が起きると、でそれによって支援施設の方もちょっと、いろいろ支援が困難になるというようなことも考えられて、この条例の、作るきっかけになったということで一応説明があったんですけども、もちろんこれに対しては世の中いろんな賛否の声が上がっておりまして、
はい、
まあ、ぜひここでは中町さんの方に、どのような、ご感想かなと思ってお伺いできればと思っております。
これ難しい問題で、うん、ね、
うん、
スマホがあるからやっぱりこうね、昼夜逆転をしてしまって、まあ、本来こう支援を受けるべき時間にやっぱりこう活動できないということにこうつながってるんじゃないかということで、まあ、手を打たれた、うん、まあ、それがきっかけだったようですけれども、まああのね、やっぱり一つ考えたのはこうなぜじゃあスマホを触ってしまうのかっていうところにやっぱこうアプローチしないと、なかなかその目の前のスマホを取り上げる、規制するっていうだけでは、まあ、不登校問題とかっていうのは解決しないだろうなっていうのはまず初めに感じたこと、不登校っていう問題からを見ると、まあ、感じたことの一つなんですけど、でもね、僕こう言いながら実は個人的にはすごい賛成なんです、この取り組み。
あ、そうなん
だ。そうなんです。あの市長の記事、あのインタビューを読んで、うん、すごい賛成になってて、であの市長も、まあ、これで2時間全員に規制するっていうのを目的としてないんですよ実は。あくまでも自分のスマホの使ってる時間を一度ちょっと見直してほしいとかね、うんうん、でこれによって起こる賛否でこうやっぱこうスマホの使い方っていうのをこう見直してほしいっていう、まあ、今スマホの過剰使用って社会問題の一つでもあるじゃないですかやっぱり、
うんうんうん、
でそこにまあ一石投じるっていう意味では、こう本当にこう地方自治体しかできないやり方でこう一石投じたんじゃないかなっていう風にはやっぱりこう考えれるので、なんかこれはこの後のこうね、こう市民の声であるとか、うん、なんかそのあたりはこうしっかり追いかけていきたいなと思ったので、すごい興味深い取り組みだなと思いました。
は
い、
今さ、オーストラリアだったっけ、禁止したの。
そうですね、
年齢で、はい、でネパール、
はいはい、
ネパールもなんか SNS 禁止にして今、ね、大暴動起こってない、もう内乱ぐらいの感じで。
あ、そうなんですね。
だからすごくこれ微妙なとこだよね、
うんうん、
いや俺も実はこのインスタで知らぬ間に2時間ぐらい平気で見ちゃってて、見た後に後悔しちゃうんだよね。あー、また2時間こんなことに使っちゃった。でも俺はね、意外とね、インスタ見ててもうほんとバカバカしい面白いのあるじゃない、
はい、
ほんとバカバカしい、はい、あれ全部保存して、はい、なんか悲しい時に見ることにした。
なるほど。
そうすると元気になる。
確かに、
とても元気になる。だからそういう使い方してるけど、でもどうなんだろうな、これスマホ2時間見ないと解決するのかな、いろんなことは。
うーん、ね、解決するかどうかは正直分かんないです。これがね、何でしょう、クリティカルな取り組み、
うん
うん、ではないような気はするんですけど、もうこの条例にまでしたっていうところに、こう何ですかね、やっぱこう市民のためのこう健全な育成であるとか、 健康保険みたいなところの意識の高さ、メッセージっていうのはすごい伺えるんですよね、うん、で僕ら NPO とか民間って条例まで作れないんですよ、
うん
うん、できて啓発活動なんですよね、うん、スマホ短くしようねみたいなじゃなくて、もうそこにもう2歩3歩こう踏み込んだ、やっぱ条例っていう形でのこう出し方、まあ、そこにこう強制力とか罰則はないんですけどもちろん、はい、っていうのは、まあ、うまくいくかどうか別として一つのあり方として僕は面白いというふうに見てます。
なるほど、はい、専門家としてね、は
い、
うーん、
そうなんですよ、ね、かといって自分がじゃあ意識してるのかって言ったらすごい甘くしてますけどすげえ麻雀アプリとかやってますけど
これ本当難しい問題だな。なんていうか、その昔テレビがあって、テレビが夜、うんうん、夜中前でなくなるから番組が、はい、寝るみたいな時代が、はい、でそこからオールナイトニッポンに切り替えるみたいなラジオの世界があって、うん、でも別にオールナイトニッポンもね、毎日みんな聞いてるわけじゃないと思うし、はい、そこからゲームをやり始めた、夜中ゲーム、漫画ゲームをやり始めた時代が来てのスマホだから。でもやっぱりそのもっと言っちゃうと、ラジオの機能もテレビの機能もそれからゲームの機能ももっとこう別の機能もあるから、スマホをみんないじっちゃうのかなみたいな、
は
い、
そうです ねそこにはね、撮った写真のアルバム機能もねあれば、コミュニケーションみたいな電話メール、うん、もうありとあらゆるものがやっぱスマホに集約してるっていう意味では、スマホの使用時間が伸びるっていうのはある意味必然なんですよね。
俺もそうしようかな。だからスマホタイマーみたいのを内蔵してくれるといいよね。
あ、そうですね、
あの、はい、1日、ね、何時間したらもう電源入れられないとか、はい、いや俺気づいたらショックだったんだけど、はい、朝気づいたらその小指の第一関節 の腹側と外側痛いんですよ、はい、なんだこれと思ったらスマホだこかって
持って持ち方ですね、持ち方ですね、
俺もやんみたいな、俺が一番ひどいやんみたいな感じでなってるたんというですね、変なオチがついちゃいますけどとりあえず中村ちゃん的には賛成だと、
まあ、賛成というか、まあ、あの面白い取り組みとして非常に興味を持ってます。
なるほど、
はい、
ここからどういくかですね。
そうですね、でこれはもう必ず賛否ありますし、その賛否が起こってること自体が実は狙いだったんだっていうところが、ね、はい、一つね、この取り組みの面白さかなと思います。
さすがプロの意見ですね、はい、これ瀬川内、このネタ同じようなネタが出たらちょっとどんどん集めてくれる。
あ、わかりました、はい、
世の中がこの定義に対してどうみんなが反応していくのかっていうのをちょっと追っかけてみましょう。
わかりました、
ね、
了解いたしました。
はい、ということで今日の中まっちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、
はい、それではエッジレコードセレクション、株式会社ひらたの音楽レーベルエッジレコードのアーティストの曲を紹介しています。今日はですね、波動ワンさんからリクエストいただいて、これ波動ワンさんかなりマニアックです。素晴らしいですこの歌を知ってる藤田純不安はほぼいないというか、うん、っていうか知っててもリクエストしてくださる方は少ないと思います。かなり、さすがです波動ワンさん。ワンオンリーデイ、
むせぶほどの幸せに包まれ、確かめるように頬を撫でる、月の光に灯った瞳は嘘のない気持ちを伝える、ゆっくりと触れてゆく、眠ることない思いを置いて、乱れぬよう手ぐしで溶かした、見慣れた髪がしなやかに笑う、初めて見るちっちゃなおでこに目いっぱいの優しさで触れてみる、ゆっくりと感じてる、止めようもない思いに震えて さを約束に変えられずに少し力んで抱きしめた
企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。はい、それでは推しを教えてのコーナーでございます。なんかみんな推しがなくなってきたという噂もちらほら耳に入ってきておりますが、はい、どうでしょうかね。どなたか持ってらっしゃる方いらっしゃいますか。
私の推しじゃないんですけども、うちの頼もしい9歳の息子の推しがございまして、
家族愛がすごいからね、瀬川家は。羨ましいよ。
それをちょっと共有させていただきたいなと思ってます、うん、皆様と、はい、
ぜひぜひ。
うちの息子スニーカーが好きだったりです
、ね、あ聞いた聞いた、
ジャズのドラムや
ったり、あ聞いた聞いた聞いた、
ご主人帳が好きだった
り、あ聞いた聞いた、
ちょっとまあなかなかのものなんですけど、
結構推しも多いよね息子ね。
かなり推しが多いですが、うん、最近新しい推しができまして、うん、なんとですね石にはまってるんですよ。ストーンの方ですね。でどこからはまったかわからないんですけども、おそらく神社がこうからなんか来たのかなと思うんですが、なんかアメジストとかですね、クォーツとかシトリンとかも私よくわからないんですけども、そういう石が一生持っていると本人は言ってまして、でこれをじゃらじゃら並べてるんですよ。そしてなんか炙って焦げなかったらいい石だとかですね、謎のことを聞かされてまして、
プラスチックか石かを検査してんじゃないの。
あぶれって言われてるらしいんですよ。何か YouTube なのか何か分からないですけど、
石はあぶれと、
で炙った焦げなかったみたいなことを聞かされてまして、で実は今日満月じゃないですか、うん、満月にその石を 置いて光を当てるとエネルギーがもらえるらしいんですね。
いやーなんか怖い方向に行
ったんですね。
だいぶ9歳の息子、純粋な息子はですね、
すごいな
言っておりまして、でもう本当になんか不要なエネルギーがそれで浄化をされて、うん、本来持っているエネルギーがこうリフレッシュされるから満月の夜に当てるという、多分今頃うちの息子はその石を並べてるはずなんですよ、満月の下に。
なるほど
これ、まあ、一応9歳なのでまだですね。
それもうドラムとかそういうのも継続しながらやし、どんどんアイテムが増えて
る、増えていってますね。
すごいね、それを忠実にやりこなすっていうのは。
そうです、何が楽しいか分かあ、まあ、分からないか楽しいんでしょうけど
いや、は
い、
い
らっしゃるかもしれないんで、石が好きな
方は。石好きだった人はいる、俺昔小学校のその人はもう石拾ってきてヤスリでこう削る磨いてするピカピカにするやつ、うん、だからちょっと月の光からパワーをもらうのとちょっと違う方向でそちらは何かそのちょっと特殊な世界するんで、ちょっとあんまり僕的には触れられない内容なんで。
でもどっかから情報を仕入れたわけですよね。
なんかこう半年後ぐらいにまた欲しいね、今の話の発展系、石がどうなったのか、うん、その満月の夜に石にパワーをもたらした後にその子はどうなったのかと。
そうですね、ちょっと確認しておきます、
はい、ありがとうございましたということで、今週の推しを教えてでございました。ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
瀬川石千佳が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、そういうことで今週もあっという間
です、ね、早いですね、本当あっという間ですね。
久しぶりにお会いしたのに ね、
この感
覚でした。今週もあっという間でございますということで、今回はお便りいただけてないので、はい、ぜひ瀬川地、お便りというかメッセージのいただき方について、はい、いや送り方について教えてください。
はい、それではまずはあの番組コーナー紹介の方からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページに載せておりますので、そちらをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント、また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント、アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
プリペイドカード欲しいという方はぜひ。
いや素敵ですね、それは。
もうもらった後どうやって使おうが自由なんで、はい、どんどんメッセージいただければと思います。ではそろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川石千でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつで